こんにちは。
こんにちは。
新自然治癒クラブをスタートします。今回のテーマは製薬会社の悪徳商法となります。ケンジさん、
はい、
悪徳商法って聞いて何をイメージします？
悪徳商法と聞くと、もうパッと頭で浮かぶのはやっぱり詐欺とか、まあ詐欺で言ったらオレオレ詐欺とか。
ありますね。
うん。ああいうのがパッと頭に単純に浮かびますけど。
オレオレ詐欺。
そう。
まああとは僕ね、経済とか見てると、
はいはい、
投資に関するね、その利益をこう上乗せしてね、
なる
あたかもそれが返ってくるのように見せて、まあ詐欺商法とかね。まああとは粗悪品をね、売りつけるとか。
なるほど。そう、もう数え出したら切りないですけどね。
切りないですよね。でも、じゃあね、ケンジさん、製薬会社って聞いたら、はいはい、何を思い浮かべます、
まあ僕結構ドラマが好きで、まあアメリカからでも時々見てるんですけど、やっぱり製薬会社って言うと、やっぱりさっき言ったその悪徳商法っていうイメージが僕の中にはすごくありますね。
あ、そうですか。
うん、あります。
じゃあ結構、なんか、やばいことやってんじゃないかなっていうふうに思ってますよね。
そうですね。やっぱり政治家と企業の癒着みたいな感じで、製薬会社と医者の癒着みたいな感じのイメージがすごくありますね。
まあ、なんか、その白い巨頭みたいな。
そうそうそう。
なんか医者のなんか泥臭いイメージ、
ね。泥臭いやつ。そうそうそう。
ああいうのありますよね。
そうです。
はい。武田薬品工業っていう会社知ってます？
あ、もちろん。もちろん知ってます。
武田薬品。ね、うん、武田とかって言ってね。うん。この会社いつ創業したか知ってます？
いや、もう、すっごい昔じゃないですか、多分。
うん。創業が1781年。
すごいですね。
実は、230年を超える、まあ長い歴史を持ってる会社なんですよね。
超老舗ですね。
うん。で、まあ、薬を通じてね、まあ日本経済にこう関わってきたっていうことなんですけど、まあ最初は、まあ日本におけるね、漢方みたいなものを売ったりとか、
ああ、そうです。そっかそっか。うん、
で、あと、まあ、ここの企業理念として、武田イズムっていうのがあってね。
はいはい。
これが、あれなんですよ。武田イズムイコール誠実なんですよ。つまり、公正、正直、不屈。
よくわかんない。
この価値観をもとにですね、優れた医薬品の創出を通じて、人々の健康と医療の未来に貢献するというミッションの実現に向けて邁進しておりますっていうね。
ああ、でもそういえば、昔例えば武田イコールなんか漢方みたいな、なんかイメージが、子供の頃はそういう CM やってたのかなとかいう、なんかイメージはありますね。
うん。
うん、
そう。まあ今となっては、日本で最大のね、製薬会社になっているんですけれども、はいはい、まあ、昔はですね、まあ、自分らの漢方とかやってて、で、あと効き目のいいっていうことで、ちょうどだ1900年代ぐらいからアメリカの薬をね、入れたりとかしてたんですけども、はいはい、まあ、その当時っていうのは、実は副作用が気にして販売してたんですね。だからなるべく副作用が起きない薬を、その患者さんに、提供できるような形っていう形で、はい、まあ、うん、武田イズムっていうのがあったんですね。
素晴らしい。
めちゃくちゃいい会社じゃないですか。
うん、まさに自然治癒クラブに近い存在かもしれないですよね。
理念はね。
理念は。
はい。ところがですね、まあ、これつい最近の話なんですけども、この武田薬品がですね、
はい、はいはい。
まあ、自分らが提供している、まあ、高圧剤、血圧を下げる薬ですね、
うんうん。
ブロプレスっていう薬があるんですけれども、まあ、実はですね、はい、これ、日本でナンバーワンの、一番最も売れている高血圧の治療薬なんですね。
お、血圧を要は下げる薬。
下げる。うん。
うん、
これで、もう最も、まあ、売上ランキングナンバーワンの トップセラーなんですけども、まあ、実はここに、まあ、データのね、改ざんがあったということで、うん、今、日本で大騒ぎになっているんですね。で、ここが、ちょっとね、僕、まあ、昔、ブログを書いていたんですけれども、
はい、
人が。そう。ちょっとね、こういう問題が出たときに、かなりちょっと掘り下げて、こう、調べるんですね。でそうすると、ちょっと今の、その製薬会社と医療現場、で、あと、厚生労働省ですね。はいはい、ここら辺の癒着がちょっと思いっきり浮かび上がんできたので、うん、これちょっとやはり、まあ、前回もね、
はい、
現在の、まあ、医療、西洋医学に関する問題点を指摘したんですけれども、
はい、
これだけはね、ちょっと伝えとかなきゃいけないなと思って、今回このテーマをお伝えしたいと思います。
はい、ああ、なるほど。もうこれだけ見逃せないと。
はい。
ということですね。素晴らしい。
それでね、ちょっとまず前回の、はい、話の復習になるんですけども、はい、ちょっと大きく書いていただきたいのが、血圧を下げる3つの方法。
うん。
血圧を下げる3つの方法と書いてください。で、血圧を下げる3つの方法ですね。まず1つ目は、血液の水分の、水分を減らすっていうことですね。うん、そうすると、まあ、血液のほとんどが水分でできてるんで、水分が少なくなれば、相対的に、血液の量が減るので圧力が下がるっていうことですね。
うん、
これがまあ前回お伝えしたのが利尿剤って言って、おしっこが出やすいようにすると。でそうすると、うん、血圧が下がることができると。
なるほど。
ね、はい。で、2番目がですね、血管を広げるです。
うん、
血管を広げる。で、前回お伝えしたのが、カルシウム拮抗剤っていうことですね。
ありましたね。
うん。まあ、これはね、カルシウムが、細胞内に入ってくると、まあ、血管がですね、まあ、狭くしてしまうっていうことがあって、でこのカルシウムが細胞内に入ることを遮断すると。
うん、
それによって血管が広くから、やったー血圧下がったぜっていうやつですよね。
なるほど。もうとにかく、もうその部分だけを治そうというものですよね、う
ん。はい。はい。で、ところがですね、この血管を広げるタイプの中に、うん、もう一つの種類があって、まあ、いろんなね、やり方で血圧を下げているので、まあ、前回、この薬のことを知っていたんですけども、ちょうど武田薬品の、ブロプレスっていう商品が、この下げ方を、はい、血圧の下げ方をする、薬物なんですけども、
はいはい、
書いていただきたいのが、アンデオテンシン2受容体拮抗剤。
すごいする名前。
アンデオテンシン2受容体拮抗剤。
アンデオテンシンさん。
そう。で、実はこの、血圧をね、上げる物質がアンデオテンシン2ってやつなんですね。
うん。
うん、で、これをですね、まあ、拮抗する、まあ、ブロックするんですよね。うん、アンデオテンシン2がアンデオテンシン2受容体に結合することをブロックすることによって、血圧を下げるっていう薬なんですね。
なるほど。要は、このアンデオテンシンさんは、もともとは本当は、正常であれば必要な物質だってことなんですよね。
だと思うんですよ。
おそらく。
うん。うん、まあ、これを、まあ、ブロックして、ああ、まあ、血圧下がったぜって言って、喜んでいるという感じ。
ワイワイって感じで。
うん。で、三つ目の方法が、心拍数を減らすっていうことですね。これが前回紹介した、交感神経ベータ受容体遮断薬ですね。
お得意の。
はい。
ベータブロッカーってやつです
ね。ベータブロッカー。そう、ベータブロッカー、交感神経のね、ベータ受容体を、遮断することによって、心臓をこう、拍動数を減らすことによって、血液が体の中に行く量を全体的に減らすと。
なるほど。
そのことによって、血圧を下がったって言ってる薬ですね。
すごい、うん、もうナイス問題の先送りですね、これ本当に。
そう。で、しかも副作用が、心臓をね、弱くする、動きをね、パクッパクッて言ってるのを弱くしてるから、
うん、
から心不全の副作用があるっていうね、うん、まあ、とんでもない薬だと思うんですけど、うん、まあ、こういうのが、ちょっと当たり前のように、血圧を下げる薬として処方されてるっていうことを、まずちょっと、前提としてね、捉えていただきたいんですけれども、
うん、
で、今回ですね、その武田薬品が、まあ、やったこと、
うん、
ですね。うん、まあ、ちなみにこのブロップレスっていうのは、この、まあ、アンデオテンシン2受容体拮抗剤、ARB っていう、うん、薬なんですけれども、はい、こちらが、非常にね、興味深い、事実が、上がってきたんですね。
うん、
で、まず、何かっていうとですね、ちょうど、その、2000年からですね、京都大学って知ってます？
京都大学知ってますよ。
あ、知ってるんですか？
もちろんですよ。
いい大学
です。東大の次じゃないですか。
あ、ですよね。うん、京都大学で、この京都大学の、まあ、研究センターっていうのがあって、うん、で、ここでね、その、医師主導、まあ、つまり、医者が主導して、その臨床研究を行おうっていうプロジェクトが立ち上がったんですね。
うん、
で、そこで、まあ、結局、この、ブロープレスっていうものの臨床、研究が行われたんですけれども、
はい。
まあ、まずですね、興味深いのはですね、この、うん、臨床データ、一つありますよね。
はいはい。
結局、このブロープレスっていうのは何がすごいかっていうと、血圧を下げるんですけども、うん、それと同時に脳卒中や心筋梗塞を防ぐ効果があるっていうところがすごかったんですね。
ただ血圧を下げるだけではなく。
だけじゃないんですよ。
またさらに、
脳卒中。
ついてますよみたいな。
うん。心筋梗塞防げますよって言って、これすげーって言って。
すごいですね。
うん。それで、年間1000億売り上げてるんですよ。
いやー、1000億。まあ、一つがいくらか分かんないけど、相当な数なんでしょうね。
相当な額なんですよ。相当な、巨額な額が動いてるんですけども。で、ここね、心筋梗塞を防ぐっていう、ここの、うん、比較したデータのグラフがあるんですね。
うん。
で、このグラフが、まあ、実はですね、同じデータなんですよ。同じデータなんだけど、その、2008年にアメリカの専門誌に掲載された、そのグラフと、まあ、その学会で発表されたグラフ。で、あとですね、もう一つ。販売促進用。これはお医者さんに配布するやつですね。その、心筋梗塞脳卒中を防ぐ効果あるんだぜっていうふうに言うパンフレットのグラフがあるんですけども、これが、でも全部異なるグラフを使っていたっていうことなんですよ。
すごい。
すごいでしょ？で、もちろん、その、当初のデータでは、その、まあ、心筋梗塞とか脳卒中の、その、発症率っていうのに、他の、アムロジピンっていうね。
アムロしか入ってこない。
まあ、それがね、結局優位性はなかったんですね。優れてるっていう効果は見られなかったんですけども、うん、実は、その販売促進用に使用してたグラフっていうのは、うん、その、あたかもですね、その、まあ、まあ、心臓系のね、病気の発症率っていうものが、
はい、
こうプロポリスのね、服用したそのデータがこう逆転してね、そのより効果があるようにこう見せかけていたんですね。で、そうすると、まあ、グラフだけ見たら、本当はデータとしては優位性がないんだけど、グラフだけ見たら、あ、このアムロジピンよりもいいじゃないかっていうことなんですよ。
すげえってことになるわけですよ。
すげえってことなんですよ。
うん、
で、それで、あ、まあ、武田さんのね、MR さんが言うんだから、まあ、間違いないでしょうって言って、で、お医者さんは、この、ブロプレスを、あ、血圧高いっすね、じゃあブロプレス行きましょうみたいな、そんな感じでやってたんですね。で、それで、まあ、1000億の売り上げが立てたっていうことなんですけれども、で、まず興味深いのは、この優位性がなかったデータですよね。優位性がなかったデータなんですけども、このアムロジピンっていう、この、まあ、比較をする薬ですね。
うん。
その投与してた、その患者群と比べてですね、このブロプレス、武田薬品の高圧剤の患者にはですね、うんうん、実は、利尿剤や、ベータ遮断剤、
う
まあ、データブロッカーですよね。
ブロッカー、うん、
心臓を弱めるあの薬を、まあ、っていうね、その高圧剤を投与されていたっていうことなんですよ。
もう他のもう必要なものすべてが一緒に投与されたものはデータとなったってことですか。
そう。
あら、すごいですね。
つまり、その、もう意図的に、まあ、ブロプレスが良くなるようにこう仕掛けていたんですけど、
うん、
それをやっても、うん、あの全然効果がなかったっていう、あの優位性が見られなかったっていう話なんですよ。う
ん、でもそれでも1000億円売り上げたわけですよね。
売り上げてるんですよ。
すごいマーケティング力。
はい。で、面白いのが、まあ、この京都大学のね、あの共同研究の研究センターに、
うん、
武田はですね、まあ、莫大なね、資金を提供してるわけなんですよ。
うんうん、
9年間で、いくら、この研究センターに入れてるか、ちょっと想像できます？
10 年間か。
9年間。
9年間。
うん。
いや、でも武田製薬、日本で一番の製薬会社ですよね。
そうそうそうそうそう。
でも200年以上もやってる会社。
200年以上。
大手が、日本でトップの大学。
うん、そう。
組んでるわけですよね。それは9年間。やっぱりもう、何十億、何百億の、いってるんじゃないかなって
思う。ねえ、
うん。
実は、9年間で25億円提供してるわけなんですよ。
9年間で25億円。
そう。
ってことは、
まあ、年間で3億近いか、あの、金を、この研究センターに出してるんですね。
すごい。でも、どうなんだろう。研究費として3億円っていうのはすごく大きい、なんかどうかちょっと僕よくわかんないですけど、多分大きいんでしょうね、きっと。
多分大きいでしょ
う。
で、さらに、だってこの研究センターに誰も人がいなかったって話ですからね。
それすごい。
で、さらに、この研究所に、うん、武田薬品の社員を送ってるんですね。
うんうん、
でこのね、武田薬品の社員は何やってたかっていうと、ウェブデータシステム構築を担当していたと。
それで年間3億円。
そう。別にそう、なんで、ね、ウェブ構築で、製薬会社の社員が構築するのみたいなね。
うん。うん、
まあ、そんな話もあると思うんですけど。まあ、その、なんて言うんですかね。まあ、すごい話だな、っていうふうに思って。
うん、確かに。
うん。で、もう一つね、うん、その、高圧剤で、2番目になる会社があるんですね。
はいはい。
ノバルティスっていう会社知ってます？ノバルティス。
いや、聞いたことないですね。
はい。ノバルティス社の、このディオバンっていう、
うん。
高圧剤。
うん。
これがですね、日本の売り上げ、なんとナンバー2なんですよ。
武田薬品に続いてってことですか？
そうですね。
で、
年間1000億。
でも、ほぼ近い売り上げなんですね。
ほぼ近い売り上げやってるんですよ。まあ、この2社がね、かなり戦っていたっていう感じなんですけども、
うん、
うん、これもね、かなり近いですけども、武田よりかなり悪質なケースなんですね。うん、
へぇ。
で、まあ、これ、何をやったかっていうと、
うん、
このね、まあ、大学に対してですね、まあ、通常は、その、製薬会社がお金を出したりとか したら、まあ、利益相反で、研究論文とかには、その、利益相反なしっていうね、形で出さないと、本当の信憑性っていうのは出てこないんですよ。
あ、すいません。
はい。
利益相反って何ですかね。
ですね、
うん、
例えば、
うん、
なんだろう、武田薬品が、
はい。
まあ、このブロプレスがこんな効果がありますと。
うん。
っていうふうに言ったら、
うん、
まあ、その武田薬品に対して有利なデータが出てくるだろうって普通の人は思うわけじゃないですか。
そうそう。
うん。ただ、うん、京都大学の人が、
うん、
京都大学の人が、まあ、独自でね、研究した結果、
うん、
ブロプレスが、
うん、
まあ、実は、その脳卒中や心筋梗塞を防ぐ効果があるっていうふうに言ったら、
うん、
武田お金を出しないって言ったら、あ、この論文の信憑性っていうのは出てきますよね。
うん、確かに。
うん。で、利益相反っていう話は何かっていうと、うん、そこの研究所に対して、資金を提供したりとか、
うん、
援助をして研究をした場合、
うん、
っていうのは、その研究者っていうのは、どうしても、その、武田に有利になるようなものが出てくるだろうと。
うん。
っていうふうに、通常考えるわけじゃないですか。
ああ、もちろんです。癒着みたいな感じで。
そうです。
うん。
それを利益相反っていうふうな形なんですよね。
なるほど。
うん。だから、その、海外に出す論文っていうのは、まあ、先谷先生も言ってたんですけど、必ずその論文の一番最後に、どこからの資金を受けたかっていうのを書かなきゃいけないんですね。
なるほど。うん、一番最後のページですか？
最後のページなんですよ。
やはりいつもの。
ウォーレン・バフェットの法則。
ウォーレン・バフェットの法則で、最後の1ページ。
そう。アニュアルリポートは一番最後から見ようという話ですよね。
ね、ありましたよね。
うん。そう。まあだからね、そういうことで、だから、今回のね、武田の話も、利益相反なかったっていうのは、なんだろう。武田の社員が別に研究に関わったわけじゃないですよっていうことが、利益相反なかったっていう話なんですね。
なるほど。
うん。で、まあ、その、ノバルティスの場合は何かっていうと、まあ、大学、四大学に対して、まあ、研究、が行われてたんですね。共同研究という形で。
うん、
で、実はここの大学の研究に、そのノバルティスっていう、ノバルティスの社員が、身分を隠してここに入ってたんですね。
すごい。
そのデータ解析の専門家ですっていうふうに言って、大阪市立大学の研究者として入っていたんです。
うん、要は嘘をついてってことですよね。
まあ、おそらく、まあ、大阪市立大学の、まあ、何々研究っていう、うん、まあ、そういう肩書きは、もしかしたら、
肩書きだけもらった
かもしれない。
なるほどね。うん。
でも、後になって、ここの中の大学の教授とかは、ノバルティスファーマの、E メールのアドレスを見ると、ノバルティス、なんとかなんとか、アットマーク、ノバルティス、ね、ドット COJP かわかんないですけど、ノバルティスの E メールアドレスになってたから、多分この社員だろうなっていうには気づいてたんですよ。
ああ、なるほど。
うん。
で、なんでそこ、そこまでやったのに、そこだけなんか甘くなっちゃったんですかね。
いやー。
徹底的にやってくれよって感じですけど。すごいですね。
で、まあ、ここでね、まあ、一体何が分かったかっていうと、この4大学によって、まあ、その、ノバルティス社員いないっていう形で論文を出したんですよね。
うん、
で、論文を出して、で、それが結構、まあ、有名な、ところに掲載されたんですよね。
うん、
で、その、まあ、掲載されたんですけれども、もちろん、その利益相反、ノバルティスは全然資金も何も提供してませんっていう形で論文していたんですけれども、うん、結局そこのデータそのもの、
うん、
臨床データそのもの、これも同じなんですよ。ベネフィットつけてて、脳卒中や心筋梗塞少な、うん、の発症リスク少ないっていうふうに、
得点を
つけて。こちらも全く同じなんですよ。アムロビジンに比べて、劇的に低下するっていう結果が得られたっていうことをやってたんですよね。
うーん、
この、ね、アムロジピンっていうのはカルシウム拮抗剤って言って、カルシウムが細胞に入ることを防いで、こう、血管を塞ぐ、広げるっていうことをやってたんですけど、うん、まあ、これに比べて、うん、その、我が社のですね、
うん、
ディオ版は、まあ、脳卒中が心筋梗塞を防ぐ効果があるっていうふうに、
うん、
論文を掲載したと。
嘘のやつ。
はい。で、ただし、ここで面白いのが、まあ、京都大学の、まあ、ゆい教授っていう人がですね、うん、このデータを見て、その、明らかにデータが綺麗すぎる。
うん、
まあ、統計学を勉強すると、その、出てくる数字っていうのが、うん、ばらつきがあるのっていうのは当然らしいんですけども、
うん、
統計学的にばらつきがないと。
ああ、なるほど。さっと綺麗になってるな。
綺麗になりすぎていると。
うん、
で、あと、脳卒中、心臓病にいいなんてっていうね、うん、歌い文句をやってるけども、ちょっとこれにしてはおかしいんじゃないかっていうことを指摘して、
うん、
で、そしたら、まあ、そう、2013年の、まあ、うん、去年のだから、3月ぐらいですかね。
うん。
うん、まあ、毎日新聞社が、その、ノバルティスファーマの社員が、ここの、うん、論文記載に関わっていたと。
う
いうことを、報道したの。
なるほど。結局は嘘だったんですよっていうのが分かったわけですよね。
はい。
1年前に。
で、それで、まあ、ここは京都府立医大だったんですけども、そこで研究の不正行為が発覚して、
うん、
で、まあ、五大学って言ったんですけども、ここに関わってたのが、うん、まあ、名古屋大学とか、
うん、
千葉大学とか、
はいはい、
滋賀、医科大学とか、うん、まあ、そういう有名だこのね、大学で共同研究としてやったんですけど、
う
ん、そこでもう全て問題が出てきたと。
それでもご了承しちゃったって感じで。
はい。
うん、
でもこの結果、この結果ですね。
うん、
日本、なんとナンバー2。
そう、それでも売れてますからね。
めっちゃ売れてるんですよ。
でも売れてるっていうのは別に、お客さんが、ディアパンくださいとか、プロプレスくださいとか言ってるわけじゃなくて、
うん、
お医者さんが、じゃあ今日はプロプレスで、今日はディアパンでみたいな感じなんですよね、きっと。
そう。で、そこでね、そこの、ちょっと、問題のね、本質にこう至ってくると何になるかっていうと、2013年に、まあ、製薬会社ですね、49社あるんですけども、日本に。うん、で、2013年にこの49社が、
うん、
まあ、医者やね、医療機関に対して資金提供をしてるんですね。まあ、例えば研究開発費とか、学術研究助成費とか。
まあ、すごいですね。
原稿執筆料とか、
うん、
情報提供関連費とか、あとはまあ接待なんですけど、
うん、
これでいくら出してると思ってます？ちょっとなんか想像でいいんですけど。
それは1年でですか？それ
とも1年。
1年で
?1 年で。
業界全体、49社全体で見たときですか？
そうそうそうそう。
やっぱりこれも何十億何百億のもう世界じゃないですか、さっきみたいに。
ですよね。
うん。
なんと4410億円なんですよ。
使いすぎだ。
4400億。はい。
なんか想像がつかないですね。
それぐらい。
どういうふうに何を使ってるのかっていうの。
うん。でね、まあ、いろいろね、研究開発とかね、学術研究、助成費とかってね、これ大学とかに多分出してると思うんですけど、うん、まあ、こういうのはまあちょっとしょうがないかな、というふうには思うんですけれども、
うん、
まあ、ここでね、ちょっと特に注目したいっていうふうに思ったのは、
うん、
まあ、原稿執筆料。
原稿執筆料。
原稿執筆料、まあ、
製薬会社がお医者さんにってことですよね。
まあ、医師や医療機関。
医療機関にも。
に対してお金払ってるんですね。
う
ん、
なるほど。
うん。これでね、武田薬品、年間で原稿執筆料、いくら払ってると思います？原稿ですよ、原稿。
さらに原稿ですよね。
うん。
も
う
漫画家さんのこととか考えたら多分何千万とか、
うん、
1億ぐらいは。
ですよね。
うん。
武田薬品。
うん、
15億6千万。
もう、あれですね。もう、ワンピースの作者も驚きって感じでした、ね。本当に。
ノバルティスファーマー、
うん。
いくらだと思います？
ノバルティスファーマー。まあ、かなり悪徳会社ですから。うん、でも、やっぱり1億ぐらいなのかなっていう。1億とか3億とか。まあ、ちょっと上で。
はい。武田薬品と一緒なんですよ。15億6千万なんですよね。
もう、あれですね、もう原稿料がそれぐらいだっていうのはもう妥当な線になってるのかもしれないですね、大手の中では。
でね、接待費用。
うん。接待費用。
うん。
まあよく絵で浮かんでくるのが、まあ料亭でっていう。あるいは銀座のクラブでとか。
うん。まあよくやるのは、新薬発表とかってなると、うん、日本の全体のね、医者とか呼んで、
うん、
で、高級ホテルに泊まって、で、
なるほど。
そこでいい飯を食わしてとか、で、あと旅行費。まあでも旅行費はちょっと違うから、接待ですからね。でも、接待だからね。
あれですよね。要は政治家のなんとかさんを励ます会みたいな、ああいう感じのやつですよね、要は。
多分。まあ、食事とか、
うん、
まあ、ゴルフとか、
うん、
ああいうやつですよね。うん、
まあ、でも国内だったら別に使ったって、うん、そんなにいかないんじゃないかなって感じはしますけどね。もう、1年で多分1億ぐらい。
うん。
だ何人の人にやってるかですよね、それをね。
ね。うん、まあ、ちなみに、接待費で言うと、ナンバーワンがこのノバルティスファームなんですね。
お、武田製薬
は。超えてるんですよ。
上なんですね。うん。
10億8000万。
すごい。 もう分かんないですね、もうそこまで行くと。
はい。
で、どんだけ遊ぶんだって感じ。
そう。で、2位が、まあ、あの、第一産業なんですけど、これが8億2000万で、で、3番目が武田薬品なんですね。これが7億9000万だから、約8億。
ああ、じゃあみんな10億近いお金を使ってるんですね。
そうです。
うん。うん、
で、まあ、何が言いたいかっていうと、結局ですね、今の、その、お医者さんとか、まあ、大学の研究機関とかっていうのも、うん、どうしてもですね、その、国が今、財政ないじゃないですか。
うん。
だから、あ、ちなみに言うとね、さっき4410億円が、医療、医師や医療機関への資金提供なんですけど、はい、国が出している助成金っていうのは、いくらかっていうと、2600億円なんですね。
それって、あの、さっきの4400億円の中からではなくて、また別で
、うん、
相当のお金多いと忘
れる。民間から払われる金額の方が、はるかに、うん、あの、国からよりも多いっていうことなんですよ。
うん、
で、そうなると、やはり、その、お医者さんとしては、研究するのにもお金がいるし、うん、でも、じゃあ、研究費を出してもらうってなると、こういう製薬会社からお金を出してもらわなきゃいけないと。
うん。
でも、じゃあお金を出してもらうっていうふうになる立場がね、
うん、
まあ、医師のね、独自の、研究によってっていう形をとって、
うんうん、
やっぱね、武田のブロプレスは、もう血圧下げるだけじゃないんですよ、みたいなね。
特典までついてみたいな。
特典をつけるような研究をすることによって、うん、製薬会社の、まあ、1000億の売り上げを、立てるための、
うん、
手助けをしてるっていうことですよね。
なるほど。でも本当ビジネスですね。完全な。
完全なビジネスですね。
うん、ただのビジネス。うん、
そう。あ、まあ、ここでね、まあ、接待交際。うん。で、いかに製薬会社が医者に対して金が払えるかと。
うん。
うん、だって、大して効果ないんですもん。
もともとの目的は何なんだって感じですよね。高圧で作って。
そう、患者のためじゃねえねえか、みたいな、ね。
そうですよね。だから、高圧剤って言って、まあ、みんな一生懸命作るんだけども、それは結局は、その、どれだけ売り上げるかっていうところに目的がもう動いちゃってるわけですよね。患者さんを助けるわけ、うん、ところじゃなくて、
うんうん。そう。だからね、世界的に見ると、高血圧のね、治療薬、まあ、高圧剤で一番推奨されてるのは利尿剤なんですよ。
うん、
安いし。
ああ、安いんだ。
でも、この武田薬品やノバルティスが、この日本の、
うん、
まあ、全薬品の売り上げランキングで1位、2位を占めるっていうことですから、
うん、
まあ、いかにね、この ARB、まあ、アンデオテンシン2受容体拮抗剤が、
うん、
異常に売れてるかっていうことなんですよ。でも、蓋を開けてみたら、この1000億を売り上げた、その中身っていうのは、すべてがデタラメだったっていうことなんですね。
うん、
どう思いますか？
いや、要はそれをすべて、みんながごっくりごっくりと飲んだわけですよね、要は。
飲んでます。
1000億円分の。
めちゃくちゃ飲んでますよ。
アンギオテンシン2さん。
うん。
それはもう、何かもう、どうなっちゃうのかなっていうことしかもう言えないですよね。
いやいや、でも武田薬品ですよ。
武田薬品だけど、でも。
日本ナンバーワンですよ。
そう、でも、武田薬品は、おそらくですけど、創業当時の先の武田イズムですか。
武田イズム。
そう、あれは一切消えていて、その患者を助けようと思って、この、プロプレスを作ってるわけじゃないっていうような、もう印象もがっつり入ってきました、ね。今回の話で、
うん。そうですね。
うん、
でね、ちょっと、まあ、今回、まあ、こういうデータをね、改ざんしたっていう話なんですけど、非常にまたね、似てる話があって、うん、まあ、こちらはね、アルツハイマー病の研究なんですけれども、うん、
はい、
これ知ってます？国家プロジェクトで、うん、アドニプロジェクトっていうのがあるんですね。
アドニは知らない。
知らない。
アドビは知ってるけど。
アドビ。
フォトショップとか。
フォトショップは知ってるか。うん、これ何かっていうと、国と製薬会社が33億円を、投じてね、
うん。
で、今現在そのアルツハイマー、まあ、地方ですよね、
うん。
ボケちゃうっていう問題を、研究する国家プロジェクトが立ち上がっているんですね。
へ、
で、まあ、これは、先ほど言ったように、政府の方がお金を多く出してて、まあ、文部科学省が24億円、で、製薬会社が9億円を出して、まあ、国家プロジェクトとしてやっているんですけれども、
なんかあれですよね、なんか、さっきまでなんか何十億とか、接待費、現行費だけで、10億とか払ったのに9億円しか払わないのかって、すごい感じますよね、なんかね。
それだけかいみたいな。
そうそうそうそう。
で、ここがね、まあ、まあ、東京大学の、まあ、岩坪東大教授を、はい、まあ、責任者としてやっているんですけど、まあ、東大の教授ですよね。
うん、
で、そこがね、やってたんですけれども、実は、ここの中で研究している松下、まあ、まあ、現在辞めちゃったんですけど、杉下。
あ、杉下？
うん。まあ、元東大教授がですね、内部告発をしたんですよ。
はいはいはい。
で、これが去年の11月18日ですから、もう結構つい最近の話ですよね。
そうですね。もう数ヶ月前ですね。
うん。
うん、
で、この研究をしている作業中に、うん、まあ内部告発した内容っていうのは何かっていうと、うん、データ改ざんという極めて不適切な問題を発見したと。
うんうん、お得意のデータ改ざんで。
で、それをですね、まあ厚生労働省、うん、あとは、経済産業省。うん、で、あと、まあ、金を出している文部科学省ですね。はいはい、この3省に送ったんですね、
うん。
ところがですよ。この厚労省、うん。受け取った厚労省は何をしたかっていうと、もう、無断で、
うん、
その告発対象となっている研究チーム。
うん、
まあ、東大の神様と言われている岩坪教授に、
うん、
転送したと。こんなのが来てるよって言って。
なるほど。すごい。
で、うん、その後、まあ、岩坪教授からね、うん、まあ、あいつは人格的になってないみたいな感じで、まあ、杉下、教授をね、もろ批判してみたいな、うん、そういう、まあ、内部で非常に大変なことが起きたんですけれども、で、
大人の醜い争いですよね。
醜い争いが起きてですね。うん、で、まあ、朝日新聞が今年の1月10日に、この改ざんされたっていうね、この内部告発の件を報道したんですね。
うん。
うん、で、そしたら、この報道された後、
うん、
まあ、データ改ざんがあったっていうね、報道がされたんですけど、その後に、
うん、
この研究チームですね。
うん、
に、製薬会社から出向している、事務局員がいたんですよ。
はい、はい、はい。
で、その事務局員、製薬会社の、まあ、社員ですよね。
うん。
社員が、この研究責任者の指示で、
うん、
まあ、その杉下さんがね、杉下教授が保管してた、この内部告発の証拠資料、
うんうん、
これを持ち出したっていうふうにね、指摘しているという感じですね。
もう、持って逃げちゃったってことですね、要はね。
そう。
すごいな、もう本当ドラマの世界ですね、映画とか。
だからこの製薬会社のね、社員が、まあ、不適切なデータ処理に関与した疑いがこう、出ているということで、うん、これはまあ、実際の真実はわかんないんですよ、
うん。
なんでかっていうと、この厚労省は、まあ、その告発メールをね、漏洩したっていうことに対しては謝罪してるんですね。
うん、
で、だけど、この、まあ、田村厚労省、
うん、
これが、まあ、告発としてね、受け止めるに、受け止めると、その厚労省も調査に入らなければ、いけなくなるっていうふうに言ってるんですけども、うん、まだね、内部告発として受理してないんですよ。
うん、
で、東大に調査を依頼してるっていうことで、
うん、
まだ今のところ真相はわからないんですけども、まあ、東京大学は、まあ、現在ですね、まあ、2月3日現在で調査委員会を設立はしていないと。
結局のところは、もうわからないってことですよね。もう迷宮入りでしょ、どうせ。
そうなんですよ。
いつもの通り。
うん。
うん、
で、これがね、アルツハイマーのこの現実なんですけど、
うん。
うん、
なるほどね。
でもね、この今の、その、実はね、この食生活とか、その、うん、まあ、運動とかのライフスタイルがあるんですけど、
うんうん、
これね、アメリカの方でもう出てきてるんですけど、うん、その実はその 54% の、
うん、
現在アルツハイマー病になってる人は、
はい、
この食事とかライフスタイルによって、うん、防ぐことができたっていう、その論文も出てきてるんですね。
なるほどね。
うん。
食事とかライフスタイルで。
そう。
うん、で、これは。まあ、そうなるだろうなっていうのは、まあ、わかりますよね、でもね。
そう。で、これの今の最新のものを見ていくと、そのアルツハイマーっていうのは、実は、まあ、3型の糖尿病っていうふうに言われてるんです。で、まあ、1型、2型って言われているのは、はいはい、これ、まあ、1型っていうのは、その、インスリン酸が出ない。
うん、
ね、血中にある糖を、まあ、筋肉とか内臓、肝臓に、こう、運ぶインスリンがあるんですけど、はいはい、このインスリンそのものが出ないっていうのが1型の問題なんですよね。で、2型っていうのは、その、インスリンが効かないっていう問題で、
うん、
だから血糖値が高くなっちゃうっていう問題なんですけど、うん、まあ、今ね、その、アルツハイマーの最新の研究で言うと、うん、その、体の中の、血糖値が高くなってしまうと、この、うん、2型糖尿病のその先ですね、
うん。
先っていうのは何が起きるかっていうと、うん、もう、この糖が、そのプロテインと結合することによって、
うんうん、
その脳の中で炎症が起きてしまうっていうことが分かってるんですね。だから、この、そもそも、食事そのものを治してしまえば、うん、この 54% のアルツハイマー病は防げるっていうことが分かってるんですよ。
そうか。半数以上は、食事を改善していって、まあ、糖尿病にならないような、新潟の糖尿病にならないような食生活を送っていけば、はい、アルツハイマーを防げる可能性が 54% になりますよっていうことでいいですかね。
そう。
おー、素晴らしいですね、それは。
でそれが今現在ね、うん、国家プロジェクト立ち上げて33億円投じて、うん、まあなんか頑張ってね、アルツハイマーにこう、うん、効果のあるようなデータを作ろうとして製薬会社が、うん、その不適切なデータ処理にを、うん、したりとかねして、まあ、なんとか薬を作りたいっていうふうにやって
る
んです
よ、はい、なるほどね。なんとか自分たちが売れる薬を作ろうとしてるわけですよね。
そう
だからあれですよね、もう考え方はもう素晴らしいじゃないですか。新潟の糖尿病を、要は防ぐ食生活とかそういうのを発見して、それをもう情報提供、まあ情報商品として販売して、した方が薬を売るよりはるかにいいですよね。
うん。
でもそれやらないわけですよね、絶対に。とにかく薬を売って利益を得るんだってことですよね。
それやっちゃったらどうなると思います？
それやったらまた、僕の得意な本末転倒になるんで。
いや、医者の立場になってほしいんですよ。
あ、医者の立場だね。
なんでかっていうと、お医者さんね、あれだけ勉強したんですよ。
うん、
大学4年とか通って、うん、で、またさらに、そう、きついね、まあ、勉強とかを乗り越えて、ね、東京大学とか行って、
うん、
で、やっと慣れたって。
でそこからまた研修医ですもんね。
まあ研修医とかいろんなことがありますよね。
うんうん、
でも、そんな中で、そのお医者さんになって、うん、で、いや、実はね、僕の勉強してきたことは、うん、あんまり意味がなかったんですって言ったら、どう思います？
そしたらもう医者としてのモチベーションを、まあなんで医者をやったのかっていうのを忘れてしまいますよね。
うん、
じゃあ結局のところは、まあ、そっか。じゃ製薬会社さんと仲良くすれば、要は医者としての生活は保障されるんだっていう。
保障されるんですよ。
うん。そういうふうに思っちゃうんじゃないかなと思いますね。
そう。で、うん、仮に、じゃあ食事がそれで治っちゃうっていうのに分かったとして、
うん、
ケンジさん、どうします、うん、例えば、もう家も買ってね。うん、で、子供も、まあ、二人かいたとしてね。これから教育費もかかるし、
うん、
借金返済、その、住宅ローンも返さなきゃいけないって。
うん、
っていう風になった時に、うん、その、食事療法がいいっていう風に分かった時に、うん、どうします？
それがもし大々的に、そのニュースとかにもテレビとかでも取り上げられて、もうな僕らの常識の中で食事療法で治すのが普通ですよっていう風になっていったら、当然薬が売れなくなっていくので、うん、もう商売上がったりって感じですかね。
はい。
うん、
まあ、ちょっとね、ここにデータがあるんですけど、
はいはい。
まあ、日本の、製薬、処方箋や、薬ですね。薬の市場規模っていうのはいくらかっていうと、
うん、
8兆6000億円なんですよ。
8
兆6000億円。
8兆。
これ世界で 12% の市場なんですね。
へえ、薬の市場がですか。
薬です。
手術でもなく、うん、なるほどね。
これ、こんだけの金が動いてるんですよ、
うん。
で、医者になって、もし医者、ね、薬を処方しないっていうようになった時に、
うん、
奥さんからこうやって言われるんですよ。あなた、収入なくなって、うん、400万円のその年間の返済どうするのって。
確かに、それ言われたらもう、ぐるりも出ないというか、うん。
これから子供があって、大学入ってくでしょって。
そしたら、多分、じゃあ、わかった。一生懸命患者に薬を処方するよって言って。
なりますよね。
なります。確実に。
そう、製薬会社に働いてる人がね、うん、まあ、こうやってね、アルツハイマーでこう苦労してね、夜中にこう入ってって、研究所にね。うん、で、ね、杉下教授がこう持ってたデータをこう持ち出して、で、こう書き換えて、で、戻して、みたいな。ね、そんなことを苦労してやってるんですよ。やってて、でもその人がね、もし食事が、実は、54% のアルツハイマー病を予防できるってに分かったときに、彼はどう感じるんでしょうね。
彼はとにかく、もうやばいって感じですか。とにかく防がなきゃってことです。
そう、いかにこの薬として成立させるかっていうことしか考えられないんですよ。
もう目的はそこですね、本当に。
だって8兆6千億円の市場ですよ、
うん、
ここにどんだけの人が関わってるかっていうことなんですよ。
そう、たとえそれが 54% でも半分ぐらい減って4兆になっちゃったとしたら、
うん、
多分ものすごいことが起きると思いますね。
そう、経済的大打撃、
うん
ね、だって製薬会社ね、武田薬品だってね、一番大きいわけじゃないですか。で、まあ、それがね、結局もう薬が売れなくなっちゃったら従業員どうなっちゃうんですかってことですよね。
確かに。
うん。
で、まあ、多分従業員のことは大して考えてないかもしれないですけど。
そう。
うん。
で、その武田薬品があれなんですよ、武田イズム、誠実で。
熱のこもった。
そう。優れた医薬品の創造を通じて人々の健康と医療の未来に貢献する。
でもデータは改ざんして、
うん、そう、
研究プロジェクトには誰かを忍び込ませて、なんとか薬を成立させようとする。
そうなんです。
ど
う思います？
もう、何かな、もうひどいとしか言いようがない。もうオレオレ詐欺はまだまだいいんじゃないかっていう。まだマシなんじゃないか。
まだマシなんじゃないかって、
うんうん。最低でも人の命には関わってないなっていう。
うん。
うん。わかんないですけど、もしかしたら自殺しちゃう人もいるかもしれないから。
ですね。
もう俺詐欺引っかかって。
まあ、こういうことなんですよ。
すごい。
だから、まあちょっと、なんていうのかな。やっぱり、お医者さんが悪いかとかっていうふうに言うと、うん、なんとも言えないんですよね。やっぱり彼らにとっても生活がありますし、やっぱり、ね、高圧剤にしても、まあ、ベータブロッカーにしても、まあ、一時的にね、心臓を弱めることによって、うん、まあ、本当にやばい状況っていうのをね、もしかしたらその人を救えるかもしれないじゃないですか。
そうですね。うん。
うん、
確かに。
で、ただ、この薬飲んでるから、何でも食べていいですよっていう、もし、そういう医者がいたらね、
うん。
ちょっと考えなきゃいけないっていうことですよね。
うん、そうですね。
うん。だから、なんだろう、あ、コメントね、もらったのが、面白かったのが、
はいはい。
コレステロールが高いっていう人がいてね、
うん。
で、お医者さんに、コレステロールのね、うん、低くする薬飲んでるから、
うん。
だから、一応、コレステロール低くなるから、何でも食べていいですよって。
すごい。
旦那に言ってたらしいんですよ。
すごいね、その医者も。
そう。
うん。
だそういう医者はダメですよってことですよね。
だってあれですね、コレステロールが高くなった原因が多分食べ物がほとんどじゃないですか。
食べ物。
そう、それで、じゃあ、例えば、まあ何の薬を与えてるか知らないですけど、うん、その薬をまた、飲んでまたコレステロールを下げて、でもまた食べて上がってっていう、要はハムスターがぐるぐる回って走ってるような感じですよね、今ね。中でね、ぐるぐるぐるぐる。
そう。
ひどい話ですね、それは。
そうですね。で、うん、まあ、今回ね、その問題になってる武田薬品となんですけども、 まあ、ディオバにしてもね、そうなんですけど、
うんうん、
これ、薬事法違反なんですよ。
あ、もう、実際には。
うん。
うーん、
薬事法違反なんですけど、うん、この違反によって課せられる罰金、
うん
うん、いくらだと思います？
いや、想像つかないですね。で、多分、また甘いんじゃないですかね。あの、何百万とか。
うん。
なん、多分どのぐらいかなっていう。わかんないですけど。
課せられる罰金200万円。
やっぱり。やっぱり。そうだとは思ったんですよ、
野村さん。1兆売り上げてる。ね。うん、1兆稼ぎ続けてね、うん。で、まあ、薬事法でね、やっぱ薬の認可っていうのは非常に厳しい基準が課せられてるんですけど、まあ実は、その、ね、血圧を下げるっていうことは認可されてるんですよ。実際に下げるんですよ、これはね。
うん。
アンデオテンシン2受容体を、あの、ね、ブロックすることで、
うん、
あの、結合をブロックすることで、血圧は絶対に下がるんですよ。
あの、それは得意の問題の先送りですよね。
これは下がる。うん。だから血圧が下がるってことは認可されてるんですけど、認可後の、その臨床研究については、規制がないんですね。
うん、あ、一回認可されてしまったら、はい、もうここは俺たちの畑だよってこと。
そう。だからそこで、どんな、そのものをね、こうやって、大学のね、独自研究によって、いや、実はね、後から、あの、この京都大学が調べてくれたら、
うん、
その脳卒中とかね、あの、そういうものが下がるっていう特典をね、こうやってつけてくること。
なるほど。
これもいいよ、これもいいよっていう、うん、そのものに関しては、薬事法違反が確定したとしても、課せられる罰金とは200万円しかない。
もうあれですね、1000億でしたっけ、稼いでんの。
年間ですよ、年間。
年間ですよね。年間1000億稼いで、罰金が200万円ですよね。
そう。
鼻くそですね、それ。
鼻くそなんですよ。
痛くも痒くもないですね、本当に。
やばい。
うん、それじゃあもう好き放題やるわ。
やるわって感じです。
うん、確かにありますね、それは。
まあおそらくね、今回の、まあ武田がね、こういうことをやってね、あの、ノバルティス社もね、あの、はい、まあデータ自体を変えちゃうっていうことをやったんですけども、あの、まあ薬事法を改定するってことはもしかしたら出てくるかもしれない。だけど、うん、あの、やはりね、見なきゃいけないのは、うん、この製薬会社、そして医療、
うんうん、
でそして、厚生労働省、
うん。
ここは全部、もう、あれなんですよ。
繋がってる。
繋がってるっていうこと
で。ネットワークで。
ネットワークで。
インターネットでみたいな。へぇー。
で、そこで一人でも、なんか内部告発をして、こんなやばいのがいるよって言って、いたら、うん、その、研究所のね、責任者にこう送ってね。
うん、
で、まあ、その人がね、解雇されたりとか、
うん、
いうことが起きてしまう。そういう世界です。
もうドラマと映画の世界でも本当そのままですね、
うん。
嘘ではないんですね、あれね、ドラマとか映画でやってることは。
うん、
あの、半沢直樹とかもそうですよね。
倍返しだ。
倍返し、100倍返し。まあ、あの中でどんどん消されていくわけじゃないですか、人は、いらない人は。
そう。
簡単にそういう方とか思ってるわけですもんね、うん。
そう。だからね、まあ、僕はね、そのお医者さんとか製薬会社、もう製薬会社に働いて友達とかもいるんで、あのね、うん、まあ、お前らがやってるっていう、そんな悪いことは言わないんですけど、ただね、やはりこういう現実があるっていうことをやっぱ認識しなきゃいけないっていうことですよね。
うん。うん、確かに。
だから認識した上で、で、この上で、やっぱりお医者さんは人間である。そこにやっぱ戻ってほしいんですよ、うん。
確かに。
お医者さんは神様じゃないんですね。
うん。
神様じゃなくて、こうやって製薬会社から接待を受けて、で、うん、研究、とかね、あの、原稿出、あの、出筆料とかね、うん、そういうお金をもらった上で、
うん、
薬をこうやって処方してるっていう、そこだけはね、やっぱ、あの、見失わないでほしいんですよね、
うん。
うん。で、コレステロールが下がる薬飲んだから、コレステロール下がるから何でも食っていいっていうような、
うん、
そういう人がいたら、もう今すぐそのヤブ医者から逃げてほしいっていうことですね。
うん、確かに。他の病院に行ってね、
うん、
もう病院にされ耐える場合は。
そう。
そうか、もう本当それは、でも困った問題ですね、本当にこれは。でもみんな医者を信じちゃってるわけですから、ほとんどの人が。
ですね。
だけど医者はみんな人間なわけですもんね。
人間です。
お金の欲にも負けるし、それが自分たちの現実です、あり、正義であるっていうふうに思う可能性もあるわけですよね。
そう。
うん、
まあそういうゲームをやっているっていうのが、今の医療ですね。
なるほどね。あの、ちょっと、あの、僕、 まあ、総平さんはテレビほとんど見ないんで分かんないと思うんですけど、うん、今、チームメディカルドラゴンっていう、医療のドラマをやっていて。
あ、そうなの？
そうです。沢口健二っていう俳優がね、
はい。
まあ、主役で出てるんですけど。
懐かしいですね。
そう、そう。それで、まあ、シリーズでずっと続いてるんですけど、
うん、
で、その中で、その沢口健二が演じる浅田龍太郎っていうね、もともとこれ、漫画の、なんですか、実写版みたいな感じなんですよ。
うん、
で、その中で浅田龍太郎っていうのは本当にもう患者のためを考えて、とにかく手術も、その患者の負担が少ないように、薬も患者の負担が少ないようにって患者を第一に考えてやる医者なんですよ。
はい。
で、その中で、ちょっと面白いシーンがあったのが、要はその患者さんがね、大部屋に6人ぐらいいて、その中で新人の医者がなんか適当にその患者を見ないで、その見てるっていうシーンがあったんですよ。別に患者のことを見て、カルテットを見て、コンピューターを見て、でそこで、ああ、じゃあこれはなんとかですねって症状、診断をしているシーンがあるんですけど、でそれを見て、その浅田龍太郎っていう医者は、患者のその顔の表情とか、その立った時の仕草とか、それを見て全部見抜け。でそれで、患者のことはよくわかるんだ。すごいいい医者じゃないですか。
いい医者、いい医者。
そう。それで、一人の人は、その、新人の医者が血を抜くのが下手だから、
うん、
じゃあ俺がやるよ、変わってやるよ、つって、パッて変わって注射器を持って、で、やってもらったら、ああ、全然痛くないねっておばさんとか喜んでる。
うんうん、
で、そのおばさん喜んで後に見て、で、なんかかっこよくね、ああ、なんか、あなた血圧ちょっと高いですから、じゃあ高圧剤ちょっと上げますね、って言ったんですよ。
お
そこはそれなんだって僕思った。例えば、食べ物を変えて改善しましょうとかじゃないんだとか
思った。沢田健
二。沢田健二じゃない、坂口健二。
あ、坂口健二、あ、違うんだ。
プロレスラーの息子なんだけど、
ね。なるほど。
そうそうそうそ う, そう。
あ、じゃあ高圧剤あげますよって言って。
高圧剤打っときますねとか言って、あれとか思ったんですけど、やっぱそれはね、医者が監修してるから、そういうふうになるんだろうなっていうふうに思ったんですよ。
う
ん、
まあそういう信用はやっぱ作っとかないと、ドラマとかでもね。
そうそうそう。うん、だけど僕ら何もね、この自然治癒クラブを聞いてない人がそれ見ると、あ、なるほどね、高圧剤打ってもらえれば治るんだって思うわけじゃないですか。そう、それでやっぱりブロックレスも売れるし、ディオパもバンバン売れていくわけですよね。
そうそうそう。
うん。うん、
で、もしかしたらね、あ、じゃあこれじゃダメだったからベータブロッカー行くか、みたいな。
そうそうそう。
心臓ちょっと弱めよう、みたいな。
あとまあ、リニオタも行ってこうか、みたいな。
そうなんですよ。
こういう世界なんですよね。だからね。現実ちょっと蓋を開けてみると。
うん、そう。だまあね、よくあるのが、あれなんでしょうね。症状の改善。ね。例えば、ケンジさんね、ビジネスやったことありますよね。
ビジネスやった ことありますね。
うん。で、例えばね、クレームがすごい来たんですよ。ケンジさんのね、売った商品がなんか問題があって、はい、クレーム来たんですよ。
うん。
でも、ケンジさんは、そのクレームを受けるのは、嫌なんですよ。
うん、嫌ですね。
嫌ですよね。
うん。当然嫌ですね。
うん。で、そこで、こう、電話線ね。
うん。
電話線を、こう、パチッてこう切ったら、
うん。
クレーム来なくなったんですよ。
うん。確かに。それはもう本当、もうだからそういうことなんですけど、でも実際に僕ね、それやったことあるんですよ。
うん。
僕はちょっと、僕、コンピューターの会社で働いたことがある。オンですね。
うん、
でそこで、電話で物を売る、そのコンピューターを売るって仕事をしたんですけど、うん、秘密の、ナンバー、15番とかいう席があって、で、クレームの電話を全部そこに送るっていうみんなことやってたんですね。
はい。
誰も出ないんですよ。誰もいないから。ただ、問題の先送りを僕もしてたんですけど。
そしたら、そしたらお客さんもっと怒ってとかってなるわけじゃないですか。
そうそうそう、なります。他の方が言って、何度も出ないでっていうふうにね、すごい剣幕でかかってくるわけですよ。
ですよね。うん、だから、まあ、それを今の医療業界やってるってことですよね。
そう。うん、
で、問題の先送り。で、本質的な問題っていうのは、やはりその電話線をつないで、もしかしてそのクレームを聞くことによって、会社が良くなるようなことになってくわけじゃないですか。
そうですね。
ね、やっぱ親身に聞いてくれた、やっぱここのカスタマーサポートはいいねって言って、またプラスになるかもしれないし、その問題点を指摘されたことによって製品のクオリティを上げていくとかっていうことになるわけなんですよ。うん、でも、それっていうのは時間がかかる。時間がかかる。
うん、
ね、電話線切った方が、うん、あ、電話鳴らなくて、あ、静かでいいねってなるんですよ。
う
ん、
そうだよね。また原稿費も払わなきゃいけないし、接待費も払わなきゃいけないし、もう早くやらないとね、もう、大変ですよ、だから。
そう。うん、だそれをね、まあ、 やってるのが今の医療業界。で、これは、やっぱりね、8兆円の市場ですから、ここに、やっぱり、たかってる人たちがいっぱいいるんですね。
もちろん。
で、ここを、しっかり認識してほしいですね。で、その上で、もう、お医者さんっていうのは、自然治癒なんてことは考えられないんですよ。借金もあるし、
そう。
子供を育てなきゃいけないし、また、ね、愛人とかね、に金払わなきゃいけないとか、そういうのも出てくるし。
確かに、でもあれですよね。もうその環境の中にいて、よし、自然治癒やるぞって言った人はもう本当すごいですよね。
そう。
まさに接待されて、いつも製薬会社がパンフレット持ってきてもらって、こうやってキックバックとかもらって、ね、インセンティブか、日本語で。
だからやっぱあれなんですよ。その、崎谷先生っていうのすごい人だなっていうのは思うんですよね。
なるほどね。
まあそういう医療業界とかにやっぱりどっぷり使ってたからこそね、見えてきたもの。で、それでやっぱり自分はここじゃないんだって言って抜け出してやった人っていうのは、やはりその日本でナンバーワンの人だなっていうには常に思いますよね。
確かに、そう、本物ですね、それは。
本物なんですけど、でも実際に医者としてやってる人たちっていうのはそういうこと考えられないっていうこと現実をまず今回ね、認識していただきたいなっていうふうに思いました。まあ、ということでね、まあ、現在の医療業界、これは本当に、まあ、クレームがかかってる電話線を切ってるっていうね、そういう社会になっているということをちょっと、考えてください。で、やはりね、その自分の健康そのものっていうのは、やはり電話線をつなげてクレームを聞いて、それで自分を良くしていこうと。で、それは、お医者さんではない。薬ではない。ね。自分自身の食事である。っていうことですね。で、そこに常にフォーカスを置いて、これからね、あなたの抱えている健康問題を解決したり、ね。一生、医者と薬が必要なくなる、そういう人生を送るために、気をつけていただきたいっていうふうに思います。
そうですね。
はい。でですね、まあ、ちょっと今回、まあ、新しくね、自然治癒クラブが始まったんですけれども、2本お送りしたんですけれども、いろいろですね、あなたの感想とか、まあ、悩みですね、今現在どういうことを考えているのか、どういう問題を抱えているのかっていうのをちょっと教えていただければね、でそれに対してちょっと答えていく、そうですね、そういうね、形を作っていきたいっていうふうに思ってますので、ぜひですね、まあ、自然セラピー .com ですね。こちらのサイトにコメント欄がありますので、そちらにどんどんですね、投稿していただければ、あなたの必要とする情報をこれからもね、答えていきたいっていうふうに思いますので、よろしくお願いします。
匿名でもいいんですよね、全然ね。
匿名でも全然いいです。
匿名でもちろん E メールアドレスも公開一切されないってことですからね。
はい。
プライバシーは守られるってことですね。
はい。
はい。
ということです。じゃあ、ケンジさん、今日も長い間ありがとうございました。
ありがとうございました。